ご理解第60節。おかげは受け毒受けがち。先生がまずおかげを受けて召せねばならぬ。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け毒のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。師匠、我が師匠大坪宗一郎氏の見教えには、一つの方向性があります。そのことを今日は聞いていただこうと思うのですが、例えば磁石と申しますね。山歩きをしたり、どこかへ出かけたりするときには必ずないと困るものですけれども、いわゆるコンパスというものですか、磁石ですね。あの磁石はどこへ持って行っても必ず北を指します。磁石は必ず北を指す。そういう方向性があるわけですね。師匠の見教えにもその方向性がある。必ずある方向を指している。というのですね。それはあたかも磁石が必ず北を指しているように。では、師匠の教えの方向性、どこを指し示しているか。私どもどこへ導いてくれるのか。それは、私どもがいかにしたらありがたくなれるか。というその世界へ導いてくれる。どうしたらありがたくなれるか、そのありがたくなれるための、何というのでしょうかね、手立てとでも言うのでしょうか、いかにしたらありがたくなれるかというところへ私どもを導いてくださる。そういう方向性があるということですね。すべての教えが私はやっぱりそうだと思いますね。今日のご理解にあります、徳を受けた者には勝たんと。まあ、徳をいただきなさいと。徳を目指しなさい。というわけですけれども、おかげを目指すのではなく、お徳を目指す。お得をいただくための信心だと。私どもがありがたくなる。それは私どもの思い通りになった時にありがたくなる。これは誰でもありがたくなれるものです。問題は、いわゆる私どもにとって不都合なことが起きてきた時。その時にいかにありがたくなれるか。いかにありがたくなるか。ということだと思いますね。その不都合を、まあ、克服するという言い方ではないでしょうけれども、そういう不都合な目に遭っているとき、その不都合なことが起こってきたときに、いかにありがたくなれるか、ということが要になるわけですけれども、そのご神徳をいただくことに目指しを置く。そこに目指しを置いておりますと、自分にとって不都合なことが起きてきた時でも、さあこのことを一修行、このことによってお得をいただくぞと、おかげではなくこのことによってお得をいただくぞと元気が出てまいります。そこに、さあ今が得を受けるチャンスだ、この不都合な 事柄を受けることが徳を受けるチャンスだと、そこにお礼が言えれるようになりますね。また師匠は、我無形無能無才にしてただ真あるのみとも教えてくださいました。いわば私たちには全く何の力もないのだと。橋の上げ下ろし一つに至るまで神様のおかげをいただかなければ何一つできることではないのだと。その例えば手を動かすでも足を動かすでも全く我無力、神様のおかげで動かせていただいている。もちろんこういうお話も神様のおかげでさせていただいているわけですから、なるほど、神様のおかげをいただいているとお礼が言えますね。またあれは何でしたか、巡りの自覚ですか。こういう巡り深い私であるにもかかわらず、かようなおかげを受けて、いわば信心もできない私にもかかわらず、このようなおかげを受けておるという、いわば巡りの自覚に立った時に、今受けているおかげがより一層ありがたいものになってくる。些細なことでも、とても信心もできませんのに、おかげをいただいてありがとうございますというお礼の心が出てくる。成り行きを大切にする、成り行きを大切にする中に、それこそ神様のお働きくださっておることを、まあ、まざまざと実感させていただく。その神様のお働きを、成り行きを通していただくことに、ありがたくなることができますね。そうですね。他にもいろいろありますね。例えば、泥の心。泥の心で受けていく。ああ、あの時、泥の心で受けてよかったな。黙って納めるでもそうですね。黙って納めておる。そしたら、ああ、あの時黙って納めてよかったな。ああ、おかげで今日このようなおかげに展開してきたな。という体験が生まれてまいりますね。我が心を目指す。その和らぎ喜ぶ我が心を目指す。さあ、このことによって我が心をいただくのだ。と元気が出てまいります。ありがたくもなれます。また、本心の玉を磨く。改まる。もしそこに焦点を置いておりますならば、さあ、このことによって、改まっていけるぞ。このことによって魂を磨くことができる。とお礼が言えますね。いよいよ大きな心をいただく。豊かな心をいただく。そこに焦点を置いておりますと、自分の小さい心が見えてきたり、汚い心や、貧弱な心がことあるごとに見えてまいりますね。その不都合なことが起きてくる中にです。その中にあって、よし、このことでもう一回り大きくなるぞ。よし、美しい心を身につけよう。と、元気な心が湧いてまいりますね。いわば、その不都合なことによって大きくなる。豊かになる。そのためのことだと思えば、そこにまたお礼の心が湧いてきますね。そのように、 一切私どもの身の上に起きてくる事柄、それをどのように受けていったら、そこにありがたい心がいただけれるか、師匠が教えてくださったその教えを身につけようとする、そこに何と言いましょうか、私どもの身の上に起こってくるいわゆる不都合な事柄、そのことに対してお礼が言えれる心ができてくるということですね。そのまあ何と言いましょうか、やっぱり天地日月の心に取り組むということもそうですね。天の心よし、このことが、この事柄によって、この不都合な、とてもありがたいとは思えないこの事柄によって、天の心を、地の心を、日月の心を身につけよう、その天地日月の心を身につけさせることのためのこの事柄なのだと、ありがたくいただくことができるようになりますね。また私どもの願いが成就するということから、神様の願いが成就するということへ私どもの願いが切り替わったときに、たとえ私どもの願いが思い通りにならないような中にあっても、さあ今こそ神様の願いが成就していっておるときだと、お礼を申せれる心が湧いてまいりますね。そのように師匠の御教えのすべては、私どもがいかにしたらありがたくなれるか、いかにしてありがたくなるかという世界へどうにかして導こうという、ある意味一つの親心、神心の現れであるとも言えるかもしれませんね。磁石がどこへ持って行っても北を指すように、師匠、我が師匠の御教えは、それこそどこを切っても金太郎飴ではありませんけれども、そのすべてが、私どもがいかにしたらありがたくなれるかというそこへ導いてくれるための御教えである、私どもをその世界へ導こうとしておられる御教えであるということができると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。